英語よもやま話。このポッドキャストはイギリスに住むメディア通訳者、会議通訳者の平松理恵がアメリカと日本で働く翻訳者のランサム・ハナさんをレギュラーパートナーにお迎えしてイギリスから配信しています。英語を勉強している皆さんのために私たち二人が英語の授業や教科書には出てこない現地の英語表現のお話をしていきます。英語の裏話なども雑談形式でご紹介していこうと思います。ぜひ一杯の紅茶、コーヒーを片手に私たちのくつろぎのひとときにお付き合いください。
こんにちは、ロンドン、在住通訳者の平松理恵です。
こんにちは、翻訳者のランサム・ハナです。
今週もよろしくお願いします。先週に引き続きですね、通訳になりたい、通訳者になりたいっていう卵の方から、お問い合わせ、ご相談いただいたことについてちょっと先週から回答というかお話ししてるんですけども、そうそう、花さんの場合は翻訳なんでって、こう、翻訳と通訳ってこう、一緒に思われていることが多いじゃないですか。
多いですね。でも全然違いますね。
ねえ、お客さんのところに行っても翻訳してもらえますかとかって、言われて。
そう。
これ、と思うこととかもあるんでね。
そう。
まあ、それを翻訳と呼ぶか通訳と呼ぶかっていう、そこの話というよりは、ね、
そう、どうやったら通訳になれるんですか？
場所によります。日本だと、一番こう、王道というか、通訳学校があるので、そこで何年か、要は一定のレベルに達するまで、勉強して、で、多くはその通訳学校についてる、付随している、
付属みたいな。
そう。エージェントがやってるというか、学校がやってるエージェント、どういう順番で言ったらいいのか。まあ、どっちかというと会社が、どっちもあるわ。どっちもあるんですけど、要はこう、エージェントと学校が、まあ、ほぼ一体というか、一緒になってるで、そうすると、まあ、学校を卒業したらそこで登録してもらって、仕事をもらうようになるのが多いと思います。
なるほど。
そうじゃないとなれないかっていうと、そんなことはないですけどね。で、イギリスとか、まあ他のヨーロッパの国なんかだと、もしかしたらアメリカもそうかな。まあ4大を出た後、修士課程で、これは1年だったり2年だったり、それは大学に行くんだけれども、通訳科を出るんですよ。はっきり言うと、それがないと、まあ、この辺の地域では通訳者にはなれない。特に会議通訳者なんかにはなれない。まあ、昔、もうこれで30年以上前からやってるっていう人なんかは、ちょっと入り方が違うかもしれないですけど、答えになってます。
で、独り立ちするまでに大体どれぐらい年月がかかるんですかね？
これがね、個人差があるんです。コースも、全然通訳としてプロでやっているけれども、先週お話しした DPSI ですね、それ警察とか、病院とかで、いわゆる、まあ、コミュニティ通訳としては、何年もやっててっていう人が、会議通訳のコースを取ったりとか、いうことあるんで、要は入ってくる新入生たちが、経験者だったりするんですよ、結構。
なるほど。
ただ、四段上がりみたいな人もいるので、クラスの中で結構経験差がある。で、なので、何年ぐらいかかるかっていうのは、例えば、完全に学生で、その学生から学生っていう形でコースを取った人とかだと、そのコースを出て、いきなりフリーランスになって食べていけるかっていうと多分厳しいです。他の言語とかも聞いてるけど、厳しくて、よくあるのは、こっちの翻訳とか通訳のエージェントに、プロジェクトマネージャーとして入って、
プロジェクトマネージャーとして、へぇ。
なんかこの辺が日本と感覚が違うんじゃないかなと私は思ってるんですけど、要はプロジェクトマネージャーって本当はそのプロジェクトを管理、きっちりマネージメントしなきゃいけないわけで、まあプロデューサーとしての仕事みたいな 役割って入ってくると思うんですよ。
うんうんうん、うん、
本当は。なので、要は右から左へとか左から右へ、ね、咀嚼しないで連絡をされたんでは困る。
うん。
ですけど、その診察の子でそこまでやっぱりきちんとしたマネジメントってできるのかしらのはありますね。例えばね、翻訳なんかもそうじゃないですか。こう、問い合わせが来ました。ここの訳について、まあ、極端なこと言うと、これ違ってるとかって、こういう言い方じゃなくて、こうしてほしいとか、いう問い合わせが来た、こうしてほしいではなく、ここ違うとかって、例えば来たとすると、それをこう、翻訳者さんに、まんま、あ、クライアントがこう言ってます。っていう振り方をしちゃうんじゃないかなって思うんですよね。要は自分の方で一回精査しないといけないと思うんですよ、
うんうんうん。
間に入ってマネジメントするんだったら、どっちの方向も、
うんうん。
それでまとめていかなければいけないんだけど、マネジメントとはいうものの名ばかりで、結局右から左へとか左から右へ流してるだけだったら、全然こう話ってこじれるだけだから、
うん、
うんかなとかも思いますけどね。でも、まあ、そういうところに入って、いろんな、まあ、フリーランスが多いですからね、翻訳の人。そういう人たちの間、
うんうん、
お客さんとの間に入って経験を積みながら、それで、通訳で独り立ちしていくとかいう人もいるみたい。まあ、やってること違いますけどね。分野は一緒だけど。あと、それ以外だと、例えば私とかなんかもそうですけど、もともと経験者で、まあ通訳者としてやっていて、そのコースに入った人とかだと、もう全然違いますよね。だからもう、いきなり使うから。もう要は、あれですよ。なんと言ったらいいんだろう。バージョンアップ資格とかスキルのバージョンアップと思って、コースに行ってますから、私たち
みたいな。
だから取れたら、もう早速、それを使うみたいな感じなので、仕事も結局、会議通訳のコース行って、そのスキル、同時通訳のスキルを得たんで、仕事くださいみたいなことを言って、エージェントとかにも登録し直すわけですけどね。
なるほど。
だから、一人前になるのにっていうところでは、ああ、仕事量による。忙しくボンボンボンボン入って、そこで毎回毎回自分でちゃんとこう考えて、試行錯誤していく人であれば、それでも3年ぐらいかな。
なるほど。
3年。多分1、2年とかだと、数も知れてるし、使う方もちょっとおっかなびっくりなんですよ。だけど、例えば1、2年なんだけど、ものすごくこう、リストアップされてる仕事の数が、なんか、かなりの件数やってるなって言ったら、いいかもしれないですね。
やっぱり数こなさないとダメなんですね。
一つには、慣れっていうのがあるんですよ。で、やっぱり数をこなしていく中で、いろんなことに打ち当たるので、たびにそれを解決していったり、考えたり、で、まあ、そこで仮にまあ失敗しました
と。
そこから反省をして学ぶことっていうのが多いので、間が空いてるときついじゃないですか。半年前、もう半年以上とか空いてると、一件と次の案件の間に、なかなかその学習ってできないと思うんですね。だったりとか、あとはまあ、通訳って一口に言っても、いろんなね、ライフスタイルの人いますから、一口に言えないですけど、でもその、繁忙期と、閑散期があるっていうのはみんな一緒だと思うんですね。まあ、ずっと開店休業という人もいるかもしれないけれども、普段は、まあ、いわゆる通訳者をフルタイムでやっている人だったら、この、春秋が忙しくて。
何が？
春と秋が忙しくて。
ああ、なるほど。
そうそう。で、あとは、やっぱりこう、すごい、スローダウンするときがあるんですよ。で、忙しいときっていうと、もう、違う分野の案件が、今日は、例えば今日は車関係。あさっては、なんだろうな、芸術関係とか。全然違う分野のやつがもう次々に 来てたりとかするんで、それに慣れていくっていうのもスキルだと思います。
なるほど。
うん。そう、普通の仕事だとそれってないと思うんですよ。いつもこう、やり取りしている相手は同じ分野の人だったりとか、場所も同じだったり、まあ変わるにしても、結構こう似ている環境だったりとかするのかなと思って。それが全然違いますよね。ある時は工場だったかと思うと、次は、なんだ、テレビ局だったり、私なんかは劇場だったりとか。突然撮影スタジオとか言って、冬ですと寒いですしね。そうかと思うと、ブース会議通訳だとブースに入ることが多いですけど、まあ、全然立て付けが違うので。
なるほど。
かわす、ね、まあ、フルタイムがいいか、パートタイムがいいかっていうのは、もし時間がたっぷりあるんだったら、言い方を変えると、働きながら学校に行かなきゃいけないんだったら、私そうだったんですけど、パートタイムしかないと思うんですよ。フルタイムだと、もうみっちりそれに集中しないといけない、そのアカデミックイヤーの間は、まるっと一年、それに費やす。で、もう仕事をする時間はほとんどないと思いますね。だって授業だけじゃないから、授業出て終わりじゃなくて、その授業と授業の間に、どれだけ、こう、課題をこなすかとか、まあ、自分の練習をするかっていうところにかかってるので、っていうのは、たかだかね、9月から始まって5月で終わるわけじゃないですか、授業って。そんな、9ヶ月。9ヶ月でね、そんな一発の通訳になれるほどの練習量ないです。同時通訳ってどんなもの？逐次通訳ってどんなもの？で、ノートテイキングって何なの？とか、どういうことは通訳として守らなきゃいけないの？とか、そういうのも、いろはの意って言ったらいいかな？を、こう、ざーっと教えてもらって、こういう技術が必要になるし、こういうスキルは蓄えなきゃいけないし、培っていかなきゃいけないし、みたいなことをやって、で、9ヶ月ですよ、もう。ものすごくそんな網羅してできるわけじゃないんでね。そうそうそう。ただ広く、ある程度深く、やってくれるので、コースの中では。自分たちも試行錯誤しなきゃいけないですし、そういう意味では、全然すごい意味があると思います。大体、そんなこと知らなかったっていうことが多いはずなんですよ。まあ、私はちょっと違いますけど、そういうわけで経験者で、もう長いことやってきていて、コースに行ってますから。それでもまあ、あ、そうなんだ。こんなことはちょっとまともにっていうかね、改めて考えたことはなかったなとかいうことはもちろんあったんですけど、通訳の勉強が初めてっていう人にとっては、目から鱗っていうか、そうなんだっていうことばっかりじゃないかなと思います。
へえ、面白そうですね。
面白いと思いますよ。かなりなんだろう。ああ、でもね、あれです。最初のアプチチュードテストって言って、要はこのコースに入れるレベルに達してるかテストっていうのがあるんですよ。そう。それをちょっとパスしないといけないですけどね。だから英語で、スピーチをするんですけど、それだけだったかな？なんか他にもあった気がする。なんかちょっと訳させられたような気が、ちょっと何年か前で忘れましたけど。で、それを見て、レベルに達してたら入れる。例えですよ、受けた人が一人とかしかいなくても、レベルに達してなかったら入れないんですよね。だから、そこはちょっと注意が必要。
なるほど。
そうそうそう。よくあるのが、英語力、まあもちろんその、多言語、多い方の多言語ね。多言語クラスになるので、英語力とか、まあ、その辺しか基本的にはこうチェックできないと思う。もう一個のその、他方の言語に関しては難しいんですが、でも、日本語ももちろん例外ではなくて、 日本語力を上げておかないとっていうか、ある程度高いレベルにない。
ああ、そうなんだ。翻訳と一緒ですね、そこは。
そうですよね。引き出しが少ないし、
うんうん、
英語では意味が分かっても日本語に訳せないみたいな。逆もしかりですけど、とは思いますね。
なるほど。
そうそう。他になんかね、こう、ありますかっていうか、まあ、その人の、その、ご相談いただいた、話の中では、他にもね、あったんですけど。
じゃあ質問。なんか、はい、専門性っていうのはなんかこう、決めるんですかね。例えば、翻訳者だと IT 翻訳者とかね、あるじゃないですか、専門が。はい、通訳さんはどうなんですか？
通訳さんは、専門を限ってやっている人も中にはいます。例えば、IR とか、IR ってそのままでいいですかね。Investors Relations。ああいうのとかだと、まあ、結構仕事量があるんですよ。おそらく、それだけで。
あ、そうなんだ。
それ専門でやってる人とかもいるみたいです。あとは、まあ、医療。医療でもね、学会でやる医療と、いわゆる病院の医療。まあ、言葉ももちろんメディカルとヘルスケア違うんだけれども、まあ、医学ですよね、とかっていう。違うんで、医学なら医学がメイン。でもほぼそればっかりっていう人とかもいます。例えば歯学なんか難しい。歯。歯なんかすごくと、なんていうのかな、こう知識も特定だし、語彙がもうほら漢字が並んでて、もう、もうすごくこう特化してますよね。だから、
なるほど。
こっちの方が強いとかって言ったら、それはそれで、まあ、一年に何回ぐらいお声かかるかわからないですけど、そういうのはあると思います。でも、基本的にはみんなジェネラリストですね。まずは、どんなことを振られても、ある程度のパフォーマンスができ、ある程度っていうのは、お客さんに満足していただける以上のパフォーマンスができないといけない、いうのはあります。翻訳なんかだと結構こう、実務翻訳で、ね、実務翻訳の中でもまた、その、先ほどね、花さんおっしゃってましたけど、IT なら IT とか、こっちばっかりっていう方もいらっしゃると思うんですけど、それはそれでいいんですけどね。結構その特化して同じことばっかりやりたい人とかだったら、インハウスなんかがいいかもしれませんよ。どっかの企業に入っちゃって、社内の通訳をする。
そうなんだ。
まあ、もちろん、ジェネラリストっていうのがあった上で、そういう基盤があった上で、あ、この分野とかすごく強いです、あるのがいい、理想的ですね。要は、どれも中途半端っていうのは良くないじゃないですか。
まあね。
そうそうそう。それはやっぱりこう通訳に対しても同じ。まあ、で、次の質問に行こうと思ったんですけど、時間いっぱいになっちゃいました。
あら。
続きをまた来週行きましょう。
はい。
それじゃあ、今週はここまでね。バイ。
バイ。
この番組では、皆さんからの英語の勉強に関するご相談やご質問を受け付けています。番組内でお答えしていきますので、お気軽にどしどしお寄せください。リエロンドンオフィシャルサイトのお問い合わせページの問い合わせフォームをご利用いただき、件名にポッドキャストの質問と入力し、コメント欄にご相談内容を記入してください。ご希望のペンネーム、匿名希望の方はその旨を記載してください。ウェブサイトは www.ri.london www.lie.london です。ご連絡をお待ちしています。